もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、相談したいんですけど、
はい、今日はどういったご相談ですか？
今離婚をしようかしないか迷ってて、
はい。
私今再婚なんですけど、
はい。
簡単に言えば、夫の DV なんですけど、
なるほど。
今実家に帰ってて、
はい。
そのきっかけになったのが、一緒に暮らし始めて1年ぐらいしか経ってないんですけども、
はい。
首絞められたんですよね。
あら。
で、今までは全くなかったんですよ。
はい。
で、それでちょっと怖くなって、今子供とか連れて実家に帰ってきてるんですけど、っていう状況なのと、
はい。
私再婚で上の子が連れ子で、下の子が旦那との子供でまだ生まれたばっかりの状態なんですけど、育児とかすごいやってくれる人なんですけど、で、子供もすごい可愛がってくれてるのはわかるんですけど、旦那に保育園のお迎えを頼んだ時とかに、なんかちょっとこう不審なあざみたいなのが子供にあったのが2回あって、ちょっと今疑の目で見てるんですよね。その状態でその首絞められたのがあったので、とりあえず今実家に帰ってきたとこなんですけど、
まず、あなたおいくつ？
今37です。
現在のご主人はおいくつ？
28歳です。
28歳。まず、あなた自身が再婚っておっしゃいましたが、初婚は何歳の時ですか？
31の時にして、4年、
35の時に別れた。
そうです、そうです。
で、その時のご長男っていうのが、
もう今3歳になってますね。
3歳のお子さんがお一人。今回結婚されたのは何年前？
籍入れたのはまだ半年ぐらいなんです
あ、
け
半年
ど、
前。はい。
大
で、
体一緒に住んで
暮らし
1年
始
ぐ
め
らい。
てからは1年間。もともとのきっかけはどういう相方っていうか。
知り合いが連れて行ってくれた、その飲み会みたいなものですね。
はい。で、知り合ってからどれぐらい？
1ヶ月ぐらいで付き合い始めた
そう
の
ですよ
で、
ね。はい。すぐ付き始めて、
そうです、そうです。
で、すぐじゃあ同居しちゃったの？同棲しちゃったの？
そうです、そうです、そうです、そういう
は
こ
い、
とです。
はい。連れ子さんを保育園に送っていった時に、どこに何、どんな傷ができてたって？
たまたま向こうの仕事が早い時に、
はい。
迎えに行ってくれた時に、
はい。
なんかお尻にすごいあざみたいなものができてたんですよ。
はい。
それでこう問いただしたんですけど、私も不審に思って。
はい。
で、知らない、わからないっていうので、次の日保育園にも聞きに行ったんですけど、もちろん。
はい。
でも、保育園は結構些細な、その怪我とかでも逐一報告をしてくれてたので、今までも。
はい。
これはちょっとわからないですねっていうことだったんですよね。
なるほど。
で、それが1回目で、2回目もあったんですよ。今度顔になんですけど、
はい。
こう、こけてできたと言われればそんなような感じにも見えたんですけど、
はい。
でも別にこけてもないって言うんですよね。その問いただした時に。
はい。
これどうしたんって聞いても。
それは何？お子さんに聞いたの？
もちろん子供にも聞きましたけど、
はい。
最初はなんかわからないみたいに言うから、私もでもさすがに2回目だったので、ちょっと誘導尋問みたいな感じで、もしかしてパパがなんかされたのっていう聞き方をしてしまったんですよね。
はい。
そしたら、そう、パパがって言ったんですよね。
ああ、なるほど。で、ご両親にはご相談なすったの？
もちろんしてます。
はい。で、どういう見解ですか？
でもそれはもう一刻も早く離婚した方がいいだろうっていうことなんですよね。
っていうことは、今日のご相談は、まあ、はっきりはしないけどね。
ただ私はもう一回、今彼は結局泣いて謝ってきてる状況で、次なんかあったら即離婚してくれるってことだから、まだちょっと結局生活始めて1年ぐらいなので、もう一回戻ってみてもいいのかなとは思ってはいるんですけど、
あ、それ何何？首を絞められたことに対して？何を謝ったの？
首を絞められたことに対してです。
この時の状況っていうのはどういう話だったんですか？
いわゆる元旦那との面会をずっと続けてたので、月に1回。
はい。
なんか元旦那と私が直接こう LINE でやり取りしているのを見て、
はい。
それで、まあ、怒ってっていうところですね。
はい。
その LINE の文で、その面会のこと以外のことを私が書いてたんですよ。子供のことを叩いたかもしれないという疑惑があった時に、私それ元旦那に言ってしまったんですよね。
顔に怪我しちゃったみたいな話を実のお父さんに告げ口してしまったということ。
そうですね、
うん、それが原因でいきなり首絞められちゃったの。
いきなりっていうか、これ何って言われて、
うん、
で私ももう寝かけてた時だったから、いや何って聞き返して、
うん、
でもまあ一体何なみたいな感じですね。
ああ、そうするとこれ何の後がその、口喧嘩もほとんどしないでってこと。
あ、そうです、そうです。
うん、でその後はでも謝ったわけね。
うん、謝ってはきましたけど、
うん、
そんなにこうなんていうんですか、その精神性こもってるって感じは全然分かんなかったですね。
うん、
で私が実家に帰って実際離れてからすごい泣きながら謝ってきてるっていう感じですね。
うん、それでそうすると今日のご相談は何になります。
いや、そのもう一回その戻ってやってみるか、
うん、
もうここでもうすぐ離婚するかっていうとこです。
どうしたらいいでしょうと。
そうなんですよ、まあ、決めるのは自分っていうのはもちろん分かってはいるんですけど、うん、
あなたの中では何対何ぐらいなの。
50-50? 帰ってきた時はもう正直もう離婚する気持ちでもう固まって動いてたんですよね、私も。
はい。
でもうその お互いの親を交えて話し合いしてっていう方向で進めてたんですけど、
はい、
それが先週そういう感じで話し合いに行って、
はい、
でもこっちはもう離婚しますっていう感じで突っぱねて、
はい、
そこはもう謝ってくるっていう状態で、
ええ、
で私ももうずっと離婚する離婚するっていうことしか頭にはなかったんですけど、
うん、
なんか、まあ、そのいい部分もやっぱりいっぱい知ってるので、
ええ、
その初めてだったからですね今回が、
うん、
だからその今後本当にないんだったらっていう、まあ、またあるのかもしれないんですけど、
その2回のねご長男のお尻にあざがあったのと、
はいはい、
それから顔にね、
はい、
うん、なんか切り傷ができちゃってたの、はい、これに対してはご本人は否定してるわけね。
そうです、そうです。だからしてもないものを謝れないっていう感じなんですよ。
ああ、なるほどね。首を絞めちゃったっていうことに対しては謝ってるけど、
そうです、そうです。
その2回のことに対してはうん、あなた自身が、思い込んだだけという形ですよね。
まあ、
そうすると。
そうですね。まあ、あと子供がに聞いたらそうって言ったっていうところですね。
あ、そうか。2回目の時パパがって言ったっていうのね。
そうです、そうです、そうです。
はい。
まあ、子供のことは確かにすごい可愛がってます。特にその実子はですね、
うん、
めちゃくちゃ可愛がってて、で実際今私子供2人連れてこっちに戻ってきたんですけど、先週の話し合いの時に全員で、はい、うちの親も交えて行って向こうも親を連れてきてて、
はい、
もうこの子だけはまた帰るなら置いてってくれってことで、もう私も置いてきちゃったんですよね。だからその実子は今向こうにいる状態なんですよ。で向こうの親がずっと見てる状態なんですね、昼間も今。
あ、
そういう感じで今離れなんか別々になってる状態です、先週からですね。
はい、わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はいはい、
塩野谷先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、1年前から同棲していて、半年前に結婚した今のご主人、
そうですね、
から首を絞められた、
はい、
で、まあ、怖くなってしまったということなんですね。
そうですね。
うん、そのお子さんは事件の後、その今のご主人を怖がるような様子とかっていうのはあるんですか？
あるんですよ。あったから私も疑ってるんですね。
なるほど。じゃあ、あなたとしては、あなたとご主人の関係ではね、その首を絞められたこと、はい、それの前から、なんとなくこう、ぎくしゃくしてるようなところがあったわけ？そのお子さんのことがあったから。
そうです、そうです。子供のことがあって、
うん、
私はそこからも離婚をほのめかしてたからですね。
もうその段階で離婚をほのめかしてたのね。
そうですね。その2回目があった時に。
はい、で離婚をほのめかした状態で、あなたが前のご主人と携帯でそういうやり取りをしてるのを見たんで逆上しちゃったってことなのかな。
そうですね。
ね、離婚の話があなたの口から出ていて、
はい、
しかもご主人はあなたのことをまだ好きなんでしょ？
子供のために、
うん、
やり直したいっていう感じですね、
うん、その状態で前の夫と話をしている、しかも、はい、あなたが連れてきたお子さんのことで話をしているというので、
はい、
それはなんかこう逆上するのもわからんではないんだよね。
まあ、そうですね、私もそれはそうだとは思うんですよ、
うん、
ただ、
うん、
首を絞めるという行為がちょっと異常って私は思ってしまうんですけど、
なんていうかな、そう殺意を持ってやってるっていうような、それぐらいの力で首を絞められたの？
殺されるとまでは思わなかったんですけど、息はできなくなりましたね。
うん、そのあなたが何かこう暴れるのを抑え込んだとかそういうことではなくて？
あ、ではないです、本当に、はい、
うん、そうなのか、うん、なるほど。まあ夫婦っていうのはね、信頼関係で成り立つものなんで、うん、そこでもうなんていうのかな、一緒にいることでいつその自分に危険が及ぶかわからない、しかも子供も巻き込む可能性もあるということであるんだとするとね、一緒に生活するっていうのはなかなか厳しいかもしれないんだけれども、ただ最初こう出会ってから同棲して、まあ、恋人同士みたいなところに、まあ、連れ子のお子さんがいて、さらに自分の子供ができてっていう、まあ、その夫婦の関係っていうのがね、やっぱり徐々に変わってくる時期なんで、
はい、
それは一番母親であるあなたが感じてるとは思うんだけれども、
はい、
父親の方だってやっぱりその子供ができると、その自分の奥さんに対してどういうその、ね、恋人あるいはその女性として見ていく、そういう関係から子供の母親っていう関係に変わるっていう、ちょっとこう不安定な時期だとは思うんですよね、
はい、
で不安定な時期で、そういう中でね、まあ、ちょっとこう面白くないことがあって、そういう暴力を振るってしまったと、それ自体は良くないことだけれども、それはもしかするとその不安定な時期を通り越せばね、少し安定するかもしれないんでね、
はい、
うん、だからそこはまあ気をつけながらもよく様子を見た方がいいということ、
はい、
それからもう一つは、まあ、もし将来ね、
はい、
これが治らなくてこういうことが繰り返されるようだとすると、
はい、
その場合にはね、どっかの時点で離婚を決意しなくちゃいけなくなるかもしれない、
はい、
でもその時にどういうことがあったのかっていうことが、記録に残ってないとね、
はい、
いや自分は何もしてないよというようなことになる可能性があるんで、
はい、
その首を絞めてしまったことについてのね、
はい、
まあ、反省文って言っちゃあれかもしれないけれども、
はい、
申し訳ないと思ってるんだったらちゃんとそれ書いてくださいと、どういう気持ちでそういうことしたのかっていうことも含めて書いてくださいっていうことを頼んでみて、
はい、
それを書くことによってご主人の方も自分を顧みる機会になるかもしれないし、
はい、
もしかするとあなたが、まあ、離婚を決意した時に、
はい、
決意をしたあなたのための、まあ、一つの武器というかね、材料になるかもしれないんで、
はい、
うん、それは形の上で残しておいた方がいいと思います。
わかりました。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございました。
今ね、塩野谷先生がおっしゃったように、戻る前にちゃんと一冊取っときなさいというのがあるんだけれども、
はい、
あとなんかあなたの方のご家族が皆さんも反対してらっしゃるじゃないですか、
はい、
うん、その辺のところの説得も必要だろうし、一方で向こうの親御さんたちはどう思ってらっしゃるんだろう？
継続を願ってますね。
ああ。そこはあなた自身の心とあなた自身のセンスにちょっとね、こう従って考えていただくといいかなと思います。
わかりました。
はい、
はい、
それじゃあ
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。